からこんにちは。まず最初のコーナーは家族の時間を大切にしていますかという内容で、市民活動推進課リーダーの南本真一さん、そして市民活動推進課の山本正春さんにお越しいただきましてお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、まあ、早速ですが、家族の時間づくりプロジェクトについてご紹介いただくというわけなんですが、この取り組みどういったものなんでしょうか。
はい、今回家族の時間を大切にしていますかということでご案内させていただくんですけれども、
はい、
家族の触れ合いはですね、思いやりとか社会的マナーなどを育む大切な時間なんです。まあ、家族の小規模化あるいは核家族化といったようなことで、また生活スタイルもいろいろと多様化しております中で、はい、近年では家族の触れ合いが非常に少なくなっておるということが問題になってきておるところがあります。まあ、本日ご案内いたします家族の時間づくりプロジェクトはですね、国の観光庁の事業なんですけれども、学校ですとか地域そして企業などが連携しまして独自に休日を設定すること、例えば学校がお休みの日に合わせてですね、企業も休日の取得を促進するなどしまして、家族が一緒に過ごせる時間を作ることによりまして、家族旅行に出かけたりあるいは地域活動に一緒に参加するなど、休日を有効に活用していただこうというものなんです。
うん、
で今回高山市の方では地域独自の休日設定までは行わないんですけれども、
はい、
国の支援を受けまして家族の時間作りを目的とした事業を計画したところです。
はい、人と人のつながりというのが希薄化されている、社会的な問題として取り上げられている中、家庭におけるコミュニケーションの大切さに改めて注目していただこうということですね。
はい、そうですね。ところで中村さん、
はい、
家庭の日というのはご存知ですかね。
はい、知ってます。確か近々じゃなかったですか。
そうですね、家庭の日はですね、法律で都道府県ごとに定めるということになっています。
はい、
岐阜県の方では岐阜県家庭の日を定める条例というのがございまして、毎月第3日曜日が家庭の日ということになっております。
はい、
全国的に見て第3日曜日が一番多いところではあるんですけれども、中にはですね、県によっては第1日曜日というところや第4土曜日といったところもございまして、全国統一ではないものなんです。
はい、家庭の時間づくりプロジェクトと家庭の日というのは何か関係があるんでしょうか。
はい、今回の家族の時間プロジェクト、づくりプロジェクトではですね、まずこの家庭の日というのを皆さんに改めて認識いただきたいなというふうに考えています。市の方では関係団体と連携しまして、今月11月15日の家庭の日を中心にしまして、
はい、
家族の時間づくりの普及とそれから実践活動の促進を図るための授業を2つほど計画させていただきました。
はい、
広報高山の10月15日号にも折り込みでチラシを入れさせていただきましたんですが、そんなのあったかなって思われる方もあると思いますけれども今一度ですね、確認してもらえればなというふうに思っております。
はい、今2つの事業とおっしゃいましたが、どんな事業なのかもう少し詳しく教えていただけますか。では山本さん、お願いします。
はい、1つ目としましては、市民憲章推進協議会の方で、毎年実施しています歴史文化観光施設の市民無料公開を、11月の家庭の日に合わせ、拡大して、実施します。
はい、無料公開の拡大ですが、これはどういったものになりますか。
はい、この事業は市民憲章にあります、文化を尊び伝統を生かし正しい教養を身につけましょうという条文があるわけなんですけども、この実践としまして市内の歴史文化観光施設のご協力のもと、郷土の歴史文化に対する知識を深めることを目的として例年12月の上旬に実施をしていました。
はい、
今年はこの家族の時間づくりプロジェクトに合わせて11月の第3日曜日、今月の15日の日曜日の家庭の日と16日月曜日の2日間実施することといたしました。
はい、
ちょうど16日の月曜日につきましては学校の先生方の研修会があるため、市内の多くの小中学校が、午前の授業となります。この機会にぜひ家族で、市内の施設巡りにお出かけいただきたいと思います。
はい。
またサービス業の方でなかなか日曜日は休めないという方も、数多くいると思いますが、今回は、日曜日と月曜日の2日間の公開ですのでぜひ多くの方に足を運んでいただきたいと思います。
はい、そうですよね。確かに以前は1日のみでしたが今回は2日間ご覧いただけるということなんですね。誰でも無料で施設に入ることができるんでしょうか？
対象につきましては、市民に限られています。
はい。
また広報高山の、10月15日号に無料入館券が挟み込んでありますので、はい、そちらを、持参いただくことが必要になります。詳しくは広報高山、10月15日号をご覧いただきたいと思います。
広報高山に挟み込んであるとおっしゃいましたが、中にはねちょっと広報どこか行っちゃったなっていう方もいらっしゃると思います。その場合はどのようにしたらよろしいでしょうか？
はい、10月15日から、少し期間が経っておりますので、無料入館券につきましては市役所インフォメーションや、各市長文化会館にも置いてあります。
はい。
もしなくしてしまったという方は、そちらの方で、入賞いただきたいと思います。また高山市民であることを、確認させていただく場合もありますので、施設を見学される際には市民であることを証明するもの、例えば運転免許証や健康保険証、住基カードなど住所の記載のあるものを、ご持参いただきたいと思います。
はい。
入館券につきましては家族単位で、入館が可能となっております。ただし施設によっては、2日間ありますがいずれか1日のみというところもありますので、入館券の確認いただきご注意いただきたいと思います。
はい。今ですね、高山市民無料入館券のお話をいただきましたが、この券には住所や開館時間なども記載されているんですよね。そちらも参考にしていただきながらお邪魔してくださればよろしいですよね。
はい、そうですね。
はい。一つ目の取り組みとして歴史文化観光施設の市民無料公開というお話でした。では続いて二つ目の事業のご紹介お願いします。
はい、もう一つは、高山市が主催で、市民憲章推進協議会の共催による子育て親育ち講演会です。今月26日木曜日に高山市民文化会館の、小ホールで午後7時からを予定しております。講師には映画ビリギャルの著者、坪田信孝さんをお招きいたしまして、生き生きとした人間を育てるための秘密と題しまして、ご講演いただきます。
はい。映画ビリギャルですけれども、勉強のできなかった女子高生が一生懸命頑張って大学に入ったというそんなお話でしたよね。
そうですね。学年でいつもビリの女子高生が、1年間で偏差値を40も上げて、はい、慶応大学の方に現役で合格をしたお話となっております。地頭が悪い子などいない、あるいは子どもと触れ合い方指導の方法で子どもは伸びると考えている、坪田氏から生き生きとした人間を育てるための秘密を聞いて、親子が向き合う時間を改めて、考える、きっかけにしていただければと思っております。
はい。施設無料公開、そして今子育て親育ち講演会についてご紹介いただきましたが、ぜひ皆さんもね気軽に足を運んでいただきましてご参加してください。ではお問い合わせの電話番号をお願いできますか？
はい、問い合わせにつきましては高山市役所市民活動推進課、電話番号は 0577-35-3412 までお願いいたします。
繰り返します。お問い合わせは市民活動推進課0577-35-3412 までお願いします。この時間は市民活動推進課のリーダー南本真一さん、そして山本正春さんにお越しいただきましてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
白金の
は高山市の歌でした。